企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてABEC研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は前回に続き TBC グループ株式会社執行役員、中野秀樹さんをお呼びしています。中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえば先日私 TBC さんのエステに行ってきたんですけれども、はい、まあ至福の時でした
そうですか、
はいはい、邸宅のような、
はい、はい、そうですね、代官山にあります、瀬名具代官山という、
はい
はい、お店ですね。
でも一歩入った時から、うん、本当に私を見てくださってるんですよ。案内されたソファーには私宛のメッセージが置いてあったりとか、でお茶が出てきたりとか、
うん、
で案内されても本当にもうきめ細かいサービスだなって思って、ついうとうと気持ちが過ぎてしまったんですけれども終わった後にですね、うん、着替えてる間に目の前の部屋でお化粧を直すんですけれども、はい、そのお部屋に行ったらメッセージカードが置いてありました、うん、ちゃんと大村様って私今日感動して持ってきてしまったんですけれども。
手書きですね。
そうなんですよ。本日はフェイシャルコースをお受けいただき誠にありがとうございました。お肌がとても潤いプルプルに仕上がりました。またぜひご来店くださいませって担当者の方の
本当だ
名前も書いてあるんですよね。
感動してしまいますね。
もうお肌も仕上がりも感動ですし、さらにこういった気配りにもねとっても感動して素晴らしい時間でした、う
ん、よかったです。
ありがとうございます、
はい、どうも。
そしてこちらで、はい、あまりにもいいなと思ったのでプラセンタをいただいて帰って、はい、今飲んでるんですけれども
はい、ありがとうございます。
プラセンタっていうのは胎盤っていう意味ですよね。
そうですね、ここそうですね数年人気で、うん、特にそうですね、まだ母体由来のプラセンタが割と巷では多いかなと思います。
あ、
ただ最近そのマリンとかで、うちの場合はですね馬ですね。
お馬さん、
はい、馬のプラセンタを使ってます、
はい、馬って珍しいですよね。
そうですね、いろんなこう動物ですので、その病気のこととかもちょっと気にかけておかなきゃいけないんですね、
うん、
そうするとその例えばその去年おととしあたりもいろんな動物の病気がありましたけども、その馬に関してはですね非常にその病気に強いというような、データっていうかありまして、うん、で特にうちの場合はですね北海道サラブレッドですね、
は
い、競走馬のプラセンタを使用させていただいてます。
本当、
すごいですね。競走馬のプラセンタ、はい、よりなんか聞くようなな んとなく、ね、気持ち的に、はい、
もう聞いてらっしゃる感じですよ、
はい、ありがとうございます、
はいはい、そうです、はい、
この胎盤、馬の胎盤は はい、どのようにして、
はい、出産の時にですね、専門の人間が立ち会いまして、そこからその胎盤の、一部ですかね、取って、即冷凍保存して、加工していくというふうになってます。
立ち会うんですか。
立ち会いますね、
は
い、
中野さんも立ち会われたことあるんですか。
私はまだ立ち会ったことないんですけどただ馬って、うん、間近で見られたことありますかね。あんまりないですか。
競馬場で見たぐらいですかね、
うん、私もちょっとある取材でその馬を間近に見た時にちょっと実は感動しまして、
うん、ああそう、
もうね、とにかく馬って綺麗なんですよ。
ああそうだよ、
ね、確かに綺麗ですよね、
うん、その毛並み、その艶、うん、それとそのなんていうんですか、このカーブラインですね。本当にこう自分もその馬を間近で見たことはなかったんですけど、あ、馬ってこんなに綺麗なんだというふうにちょっと感動したのを覚えてまして、うん、今回そのプラセンタを、サプリメントを開発するにあたって、いろんな論議があったんですけど、もうやっぱ馬がいいだろうということで、はい、今決めました。
なんとなくイメージもいいですね、馬っていうとね。このプラセンタっていうのは TBC さんの中でどういった位置づけになるんですか。
はい、 まあ、そもそも、前の回でもお話したようにいくつかのブランドを TBC は展開しておりまして、はい、もちろんエステティックの TBC、 それからメンズ TBC、うん、それからエピレという脱毛のサロンですね、
光脱毛
ですね、はい、うん、展開してます。で、そのそれぞれにそのターゲットがやっぱりこう微妙に違うんですよね、うんうん、若いターゲットもいれば、ちょっとこのフェイシャルとかになりますと、うん、少しこう お肌を気にされるような、うん、お年、まあ、35歳40歳ぐらいの方からがやはり多いと、
うん、
でメンズに関して言えばその脱毛に関しては意外と若い男性も多いんですね、
うん、
でフェイシャルに関してはちょっと年配の方もいらっしゃるということで、まあ、いろんなターゲットがありますと、
うん、
で、まあ、うちとしてその今後、まあ、その若いターゲットは今までもこう広告見ていただいたら分かる通り、まあ、得意としてるんですけども、少しこう年齢層を上げた方たちにも何かお届けしたいなと、うん、いうところで、このプラセンタをそのきっかけにしたいと思って位置づけております、
うん、ターゲットごとに商品を変える、ターゲットごとにプロモーションの手法を変えるっていうのは、まあ、マーケティングの定石ですね、はい、
そうですよね。成長するに従ってこう自分に合った商品があるっていうのはやっぱり嬉しいですよね、
う
ん、
そうですね。夏子って雑誌、
はい、うちの会員向けの会員誌ですね、う
ん、はい、
会員さん向けの会員誌、はい、こ大変なクオリティで出されてますよね。
はい、そうですね、まあ、あれも創刊してもう長いんですけども、やはりその例えば毎回その旅行をテーマにして国内の、まあ、温泉とか行く場合と、それから本当に海外ですね、海外、ついこの間もデンマークかな、まあ、行ったりとか、まあ、今度グアムに行くんですけども、うん、そうやって取材をして、そのいわゆる旅行とかですね、そのファッションとか、そのいわゆるトレンドっていうのは、そのやっぱり美容のサイクルの中に決してかけ離れたものじゃなくて一緒の中に混在してていいんじゃないかという考え方が基本的にあるんですね。ですので、決して遠いものの存在にしないで、うん、私たちの会員様にもその美容の情報以外にも、やはりこう旅、おしゃれ、それからあとエクササイズ的なことだったりとかですね、健康にまつわること、こういったものをしっかりとコミュニケーションを取っていくためのツールとして、うん、まあ、それなりのクオリティを、うん、維持しているというふうに考えています。
大村さんね、これ新規を狙っていくっていうのは、普通宣伝や広告の仕事とされてるんですよね、うん、まだ知らない人に伝えてまずお店に来ていただくとか、逆にすでにお客さんになってくださってる方々にケアをしていって継続していただこうとか、マーケティングの言葉ではライフタイムバリューって言ったりするんですけど、その方が、継続していただければ当然新規の方を一人いらっしゃるのと同じぐらいね効果があるわけなんで、このロイヤルティープログラムと言ったりしますけど、継続の方のケアっていうのがあるんです。だから今お話になった夏子っていう本はロイヤルティープログラムなんですね、つまり既存のお客様を大事にしていこうっていう、そのマーケティングの手法の一環だということですね、ここにはそのハイロイヤルユーザーといういわゆる、まあ、長く、
はい、
お客様になってくださってる方が読者であるわけなんですよね。
そうですね、もう長い人はもう、そうですね、もう10年以上ずっと買っていただいてるお客様も、まあ、全国大勢いらっしゃいますので、はい、その方たちにはお届けしてますし、
はい、
多分こう楽しみに待たれてる方が多いと思います。
あ、多分中野さんの中ではこう次の宣伝広告のイメージもたくさんお持ちだと思うんですけど、
はい、
この夏子 の, このロイヤルティープログラムについては今どんな想定をされてらっしゃいますか、はい、イメージをお持ちなんでしょうか。
そうですね、まあ、まだすぐ実現できるかどうかは分かんないんですけども、会員さんのいわゆる会員さんが自分たちで作る、うん、そのページ雑誌、コミュニティ、これをそのまあウェブ上でももちろんやりたいんですけども、まあ、このうちの媒体の夏子の中に そのコミュニケーションをページの中に表現して、同じ会員さんが共感を得られるような紙面作りっていうのをぜひやってみたいなというふうに思ってますね。そういったことをやることが、まあ、引き続きお客様のそのなんていうんですかね、まあ、TBC への、まあ、愛着だったり、お親和性を高めていくきっかけになるんじゃないかというふうに考えます。
お客様同士のつながりだったり、はい、お客様の活動を少し見える化してあげようっていう、そういうイメージなんですかね。
昔であれば到底ちょっと考えにくかったんですけど、やはり武田さんのところの、今コミュニティの部分をいろいろ勉強させていただいている中で、あんまり恐れちゃいけないなと、会員さん同士が接したり触れ合うことをやはりちょっとこう、ちょっと気にかけすぎて、まあ、奥手になった部分もあるんですね。
多くの会社さんがでもそうですね、今までのマーケティングの手法の中に、はい、顧客同士をつなげて何かこう効果を狙おうっていうのはよっぽど珍しい施策ですからね。
これはね、勇気いるんですよ。ただやはりこうそこにこう目をその背けないで、ちゃんとこう向き合える、こうなんていうかな、まあ、透明感だったりとか、そういったことが、まあ、今後のこの企業の生きていく新しい形になっていくのかなというふうに思ってまして、なんかそういうことをですね、ぜひ実現してみたいなと。これちょっと武田さんにも協力していただきたい。
いや、思います。
楽しみですね。今日は TBC グループ株式会社執行役員中野秀樹さんにお話を伺いました。中野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。